一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために、一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1、市民バスについて、石井博士。質問1、近隣自治体のコミュニティバスとの中継地を増やす考えは？答え、利便性の向上につながるので、運行計画を見直す際に、近隣自治体と協議していく。質問2、近隣自治体の病院への直行便を開設することについては？答え、重要な課題と認識している。地域公共交通計画を策定する際に、病院への直行便も含め、埼玉医科大学病院へのアクセスについて、検討課題として盛り込みたい。中、地域公共交通計画とは、地域交通に関するマスタープランとなる計画。2年11月に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正され、その策定が地方公共団体の努力義務とされた。中終わり。質問3。きめ細かな対応ができる運行システムであるデマンド交通を導入することについては答え、時間に縛られず細やかに対応できて便利になる反面経費がかかる。メリット及びデメリットを考慮して検討していく。施設の有効活用について。質問1。市内の各運動公園にインフラ設備を整備し、災害時の避難所として活用する考えは？答え、屋外施設などが避難場所として活用されている例もあるため、災害時に避難所が不足した際などに活用も検討していく。質問2。市民がレジャーで利用できるプールがない、学校プールを民間開放することについては？答え、安全監視等の運営面や、維持管理にかかる経費面等が課題である。他自治体の実施状況等を踏まえて研究する。質問3。私立大学は様々な機能を持った施設を有している。大学施設を災害時の避難所に指定させてもらうことについては？答え、市内三大学とは、災害時における協力体制に関する協定を締結しており、備蓄物資等の提供をしてもらうことになっている。避難所として指定すると、夜間や長期休暇中、開校中に災害が発生した場合の対応、市職員の配置等の課題がある。一般質問2。坂戸市民プールについて、友田正明。質問1。現在の施設全体を修繕し、利用できる状態にするための工事費の概算を把握しているのか？答え、平成29年度に実施した調査の結果によると、現在の施設を修繕して利用できるようにするための概算工事費は約5億5000万円と試算されている。質問2。修繕ではなく、大規模な市民プール全体の改修工事をした際の改修工事費の概算は、 答え、向こう30年程度利用可能な改築の場合は、約17億円と試算されている。質問3、指定管理者と協議をし、市民プールの一部施設を民間スポーツ施設に転換したり、第三セクターなどを採用したりするなど、民間と運営をしていくことについての考えは？答え、第三セクターなど民間と共同で実施することも一つの方策であると認識しているため、調査研究をしていきたい。質問4、早々なプールの再開を望んでいる市民に対し、明確な再開時期のめどを示すべきと考えるが、本市の考えは？答え、市民プールの再開については、整理すべき課題があり、検討中である。質問5、再開するのか、廃止するのか、曖昧だが、市民アンケートや、坂戸市市民参加条例に基づく市民参加を図るなど、市民に問うべきである。今後の市民プールのあり方について伺う。答え、市民プールは老朽化が激しく、市民に安全に安心して利用いただくためには、施設の改修費用など多額の財政負担が必要である。市としても、財政状況等を勘案しながら、施設のあり方について、鋭意検討していきたい。一般質問3、外来植物防除対策について、鈴木智之。質問1、外来植物による生態系への影響は？答え、在来植物の成長を阻害し、他の植物を駆逐してしまうことがあり、生態系のバランスが崩れ、生物の多様性を保てなくなる恐れがある。質問2、本年7月に市内の水田で特定外来生物の長江鶴の芥頭が確認されたが、どのような外来植物なのか。答え、南米原産の多年草で、主に水辺に生息する植物であり、繁茂すると生態系や農業への悪影響の恐れがある。現在関東地方以西から沖縄県に分布している。質問3、長江鶴の芥頭が農業に及ぼす影響は？答え、拡大力、再生力が非常に強く、用水路に定着した場合は、繁茂し、溶排水の流れを阻害する。水田に定着した場合は、収穫量への影響や、刈り取り時にコンバインに詰まり、脱穀効率を大きく低下させることが危惧される。質問4、長江鶴の芥頭の駆除の進め方は？答え、駆除にあたり成長の初期や小規模群落のうちに対策を行う早期発見、早期駆除が重要であり、わずかに生き残った個体や断片からも再生する可能性があるため、粘り強く対応する必要がある。質問5、早期発見、早期防除を進めるには、環境学館泉での外来植物に関する講座等を含め、市民への周知を強化していく必要があると考えるが、答え、引き続き広報誌やホームページにおいて広く注意喚起を図っていく。また、環境学会泉においても、講座等で外来植物について周知を図っていく。一般質問4。 ギガスクール構想について、古内秀信。質問1、ギガスクール構想の課題については、答え、環境面では ICT 端末の故障が多く、多額の修繕費用が必要となっている。また、導入から3年目となり、新機種への円滑な更新が課題である。活用面では、使用頻度や使用内容など、教員間や学校間に差が生じており、教員のスキルの向上が課題である。また、生成 AI との関わり方も含めた情報モラルの育成が課題である。質問2、今後の ICT 端末の利活用については、答え、すべての児童生徒が ICT 端末を文房具のように活用できる能力を育成することが必要であり、そのため、教員のさらなるスキルの向上を図っていきたい。また、より良い社会の担い手となれるよう、他者と協働できる力の育成も大切にしていきたい。奨学金返還支援制度について。質問1。子ども未来戦略方針における奨学金返還支援の拡充の方向性については。答え。貸与型奨学金の利用可能な年収上限の引き上げ、給付型奨学金の支援拡充、授業料後払い制度の一部導入と本格導入、地方創生を推進するデジタル田園都市国家構想交付金の移住支援として、卒業後に移住する学生に対する支援の強化が示されており、交付金拡充により支援を行う自治体の増加や支援内容拡充が考えられる。質問2、奨学金返還支援制度を導入することに対する本市の見解については、答え、国の財政的支援が拡充されるなど、環境が整いつつあると認識している。移住定住や少子化対策に資する支援制度として、研究検討していきたい。一般質問5、総合計画におけるまちづくりについて、加藤則夫。質問1、商工業の活性化と利便性の高いまちづくりの観点から、本市で最大の宴会場とホテルの設備を備えた民間施設が閉館すると聞き及ぶが、市としての考えは、答え、質問のような民間施設は地域のにぎわい創出の役割を果たし、そうした施設が閉館する場合には、第7次坂戸市総合計画に基づく施策の展開に与える影響は一定程度あると考える。質問2、坂戸グランドホテルウィーンはおよそ半世紀にわたりコンベンション的機能を果たし、今なお各種団体や様々な企業が利用し、各種イベントやカルチャー事業など地域文化発祥の施設としている市内唯一の民間施設である。ホテル事業者に交付金を出す自治体や地域経済活性化などを目的にホテル誘致に取り組む自治体もあるが、当施設の存続に市は何もできないのか、答え、市としても当施設がこれまで果たしてきた役割から、今後も存続できるのが望ましいと考えるが、平成12年に国または特殊法人等が 設置主体となる宿泊施設、会議場及び結婚式場などを含む公的施設について、施設の新設または増築を禁止すること、並びに既存施設について廃止、民営化、その他の合理化措置を内容とする、民間と競合する公的施設の改革についてが閣議決定され、地方公共団体にも同様の措置を行うことが要請されていることから、当施設を市が取得するなどの直接的な存続対策には、十分な検討と慎重な判断が必要であると考える。質問3。閉館が現実になると駐車場が不要になるが、関町内の西岸道路の種地として確保する考えは？答え。確保する必要性はあると認識している。一般質問6、自殺対策について。新井文雄。質問1、平成18年の自殺対策基本法の成立以降、国内の自殺者数は減少していたが、新型コロナ禍の影響もあり、令和2年から増加傾向となり、特に若い層では、令和2年に過去最多となった。これまでの自殺対策の取り組みは、答え、平成31年に策定した坂戸市命支える自殺対策計画に基づき、誰も自殺に追い込まれることのない町、坂戸の実現を目指して、関係機関と連携を図り推進している。主な施策としては、生きることの支援として、精神保健相談をはじめ、心の悩みに関する相談に応じているほか、心のストレス状態を把握できるインターネットサービス、心の体温計や保健所等の専門相談窓口について、広報坂戸、ホームページ等で周知を図っている。質問2、引きこもり対策については、答え、市民健康センターをはじめ、自立生活サポートセンター、地域包括支援センター、障害者等相談支援センター等で、引きこもり状態の本人やその家族に対し、相談等を通じて、個々の状況を把握した上で、助言や情報提供等の支援を行い、治療が必要な場合は医療機関につなげている。質問3、本市の自殺者数の推移は？答え、元年が18人、2年が21人、3年が21人、4年が14人である。質問4、次期命支える自殺対策計画へ新たな取り組みの強化や市民アンケート結果をどう反映させていくのか。答え、次期計画では子ども・若者に対する支援として学校の長期休業明けの自殺予防強化や女性への支援として妊産婦や様々な問題を抱える女性への支援推進のための体制を反映させ、市民アンケート結果も基礎資料として活用していく考えである。一般質問7、多文化共生について、田中英。質問1、多文化共生の取り組みは？答え、市内の日本語教室ボランティア4団体と共同して、日本語や文化風習を学ぶ機会を提供し、 外国人に役立つ情報をホームページに掲載している。加えて、さまざまな交流イベントを開催した。質問2。日本語習得支援体制の現状と課題は？答え、非常勤講師を採用し、日本語指導をしており、小学生28名、中学生11名が受けている。小学校2校に課外教員が配置されているが、児童生徒ごとに日本語習得状況が異なるため、個に対応した指導が難しい状況にある。質問3。外国籍児童生徒の現状は、答え、5年度は109名在籍し、母国語は15言語である。質問4。NPO 団体と教育委員会が連携し、短期集中的に通訳ボランティアを導入する考えは、答え、取り組みを参考に検討する。質問5、児童生徒とその家族に通訳も兼ねて同行する等の活動を行う NPO 団体との連携の考えは、答え、日本語教室4団体会議において情報交換を行い、団体間のつながりを創出したい。質問6。日本語教室等に若者参加を働きかける考えは、答え、市の取り組みの周知を図るとともに、参加を呼びかけていく。質問7。県の多文化共生キーパーソンと市の連携の取り組みは、答え、情報交換の場を設ける予定である。市民総合運動公園について。質問1、軟式球場の老朽化が顕著だが、早期に改修する考えは？答え、補助を活用し、財政状況を勘案しつつ、計画的に実施したい。質問2、第一多目的運動場に、応援席を設置する考えは？答え、簡易的な応援席を設置する方向で検討する。一般質問8。市民参加条例について。平瀬俊久。質問1。市民参加条例での市民参加の方法について伺う。答え、審議会等、まちづくり市民会議、市民コメント、フォーラムの4つの方法を規定している。質問2、その実施状況を伺う。答え、4年度は、審議会等が38件、市民コメントが6件、まちづくり市民会議、フォーラムは実施していない。質問3。北坂戸地区の再開発問題や、市民総合運動公園の人工芝化の問題などでは、まちづくり市民会議やフォーラムの開催が必要だったと思う。直近での開催実績はどうなっているか。答え、まちづくり市民会議は平成25年度に健康なまちづくり市民会議を、フォーラムは令和2年度に坂戸市立末広幼稚園の廃園にかかる意見交換会を実施している。質問4、募集中の市民コメントを 公共施設等で目立たせる方策は？答え。多くの市民の目に触れる場所に資料や投函箱を設置するよう努め、ホームページに掲載する際は、新着情報として掲載する。市民活動団体の支援について。質問1。坂戸市公益活動団体に登録した団体と、登録していない団体では、公民館や日西地域交流センターの施設使用料の減免に差があるか。答え。登録団体のみ、施設使用料が免除や減額となる。質問2。坂戸市提案型共同事業での補助金拡充の予定はないか。答え。申請団体の件数や採択の状況を踏まえた上で判断していく。質問3。市民活動団体の高齢化の問題への市としての対応策を伺う。答え。引き続き市民活動フェアの実施により、多くの方に市民活動団体の活動を知っていただき、活動の輪を広げる支援を行う。一般質問9。マイナンバー制度について、武井誠。質問1。紐付け誤り等のトラブルへの対策は、答え。332団体が点検対象と発表されたが、本市は該当しなかった。本市では8月17日に所管課に対しマイナンバーによる情報連携の正確性確保に向けた総点検等説明会を開催した。質問2。マイナ保険証として紐付けしている方の情報は把握できているのか？答え。国民健康保険については把握している。後期高齢者医療、協会健保等、社会保険については把握できていない。質問3。マイナンバーカードは返納できるとのことだが、その場合、マイナポイントの取り扱いは、答え、返還をする必要はない。質問4。マイナンバーカード作成は任意である。資格確認書を申請しない被保険者が無保険状態になることは、国民皆保険制度の上から保険者の義務はないのか。答え、保険税を納付している被保険者が必要な保険診療を受けることができるのは当然の権利であると認識している。投票率の向上について。質問1。投票率低下の原因は？答え。特に19歳および20歳代の投票率の低いことが大きな原因の一つであると考えている。質問2。期日前投票場所の増設は？答え。商業施設や駅に投票所を設置することは利便性の向上につながる。場所の選定、人員の確保など慎重に研究していく。質問3。小中学校の主権者教育は？答え。教科横断的に国民の政治参加について学んでいる。学級活動や生徒会活動で少数意見尊重の大切さなども学んでいる。 問4。高校、大学への働きかけは？答え。埼玉県選挙管理委員会と連携して、啓発活動に努めていく。一般質問10。人口増加施策について、弓削隼人。質問1。4年度の転入施策、空き家対策、商業振興にかけた総額約1億300万円の費用は、消費意欲の高い若者の人口が増えれば抑えられると思うが。答え。事業費の削減につながる事業もあると考える。質問2。民間において人口が減少しているから売上利益が減少しても仕方がないという経営者がいたなら評価されないが、仕方がないと考えているのか。答え。人口減を緩和、改善できるように取り組んでいきたい。質問3。人口減少が変わらなければ、今後、小中学校や公民館の統廃合は避けられない。計画中の公共コストの削減規模は？答え。令和26年度までに 25% の削減を目標としている。質問4。給食費無償化は今後他市でも行われる可能性がある。子育てしやすい町であるというブランディングを他市より先に進めるために市外の人々に向けてネット広告を始めるべきでは。答え。今後研究していく。質問5。費用をかけない方法を提案したい子育てしやすい町、埼玉等で検索したが、どのサイトにも本誌が載っていない。本誌を記事にしてもらうべく、サイトに営業電話をかけるべきでは。答え。先進事例を含め研究する。質問6。研究の前に一本電話をかけるべきだが、では、リスティング広告を始めては、今は競合がおらず、月3万円ほどで行える。中、リスティング広告とは、Google や Yahoo Japan などの検索エンジンで、ユーザーが検索したキーワードに合わせて、表示される広告。中、終わり。答え。今後研究していく。質問7。私が学生の頃、地元はどこかと聞かれた際、川越と答えていた。今の若者も同じようだ。なぜ坂戸の知名度は未だに低いのか。市長の率直な考えは、答え、知名度を広げる必要があるのか。川越の近くとみんな言っている。それはそれでよい。一般質問11。本市の物価高騰対策について。中村博。質問1。本市で暮らす高齢者への支援として現金給付を実施すべきと考えるが、所見は？答え、生活負担への軽減を図ることは重要と考える。今年度、住民税非課税世帯臨時支援給付金を支給しており、新たに高齢者に限定した現金給付を行うことについては、 研究課題としていきたい。質問2。生活者支援と事業者支援の観点から、キャッシュレス決済を活用したポイント還元事業を再度実施すべきだが、所見は？答え。本事業は国の臨時交付金を活用して実施したものであり、今後の国の動向を注視し、地域の実情等を勘案しつつ、支援策として検討していきたい。本市の防犯対策について。質問1。地域防犯カメラの設置にかかる自治会等への補助金制度の創設が必要と考えるが、所見は？答え。市内における犯罪の発生状況や財政負担などを勘案し、先進事例も参考にして研究する。質問2。登下校の見守り活動の人員が、著しく少ない地域への補填などの対応をすべきだが、所見は？答え。現在、人員が少ない地域への補填などはしていないが、今後、ボランティアの確保の方法について検討していきたい。文化芸術活動の振興について。質問1。本市で活動するアーティストを全面的に支援するため、活動費を財政的に補助すべきと考えるが、所見は？答え。文化芸術活動には経済的負担が伴うことは承知しているが、国や県の補助制度の周知を図るとともに、先進事例を参考にして研究していきたい。以上で一般質問を終わります。人権擁護委員に、佐藤道夫さん、宇佐美美希子さん、武田恒夫さん。法務大臣が委嘱する人権擁護委員について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、佐藤道夫さん、宇佐美美希子さん、および武田恒夫さんを法務大臣に推薦することについて、意見を求めるため提案されました。議会では全会一致で適任者と認めることに決定しました。挙例廃止に関する決議について、政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。本市議会では、挙例廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますので、ご理解ください。政治家がお中元やお歳暮を送ることはできません。